いつもあのご支援とお祈りありがとうございます。これがありますからちょっとマスクを外した方が声が聞こえてると思います。もう新年になってミサイルが4回ですね。その17日と14日と17日間は1日2発ずつだったですから、発射されたこともあり、また、昨日の北朝鮮の政治局会議の報道が今朝あったわけですけども、それによるとアメリカが敵対政策をしていると、それはけしからんと言って、トランプ政権の時に、核実験とアメリカまで届く大陸間弾道弾の実験を留保する、彼らはモラトリアムとか言ってるんですけども、完全にやめるとは言ってないんですが、ということを約束したんですが、そのことを やめると言ったことをやめると読める、具体的に ミサイルとか核とは言ってませんけど、そういうふうに十分読める報道が今朝公開されたところで、それが起きると2017年の、戦争直前までいった軍事危機の再来が起きるかもしれないと、中国が北京オリンピックをやろうとしている時にそんなところまでやるんだろうかと、さまざまな要素がたくさんあるんですけども、しかし今年に入ってからは緊張を高めることを北朝鮮は意図的にやっています。一方中国との間で陸路ですね、海の船の貿易は細々とやっていたのですが、陸路でトラックとか列車の行き来は一昨年の10月から完全に止まっていたんです。一昨年の9月は若干あったんですけど、それが列車が1台貨物列車が北朝鮮から中国に入ったという報道がありました。私もその日朝現場にいた人からその話を聞いて、いろいろ情報収集していたのですけれども、じゃあ中朝関係が良くなったのか、でもそうすると北京オリンピックの前にミサイルを撃つってことと矛盾するわけですよね。であるいは水面下で中国は北朝鮮に対してオリンピックに来てくれるようにと繰り返し言ってたんですが、公式に行かないというメッセージを北朝鮮が出しました。それの理由でですね、2つ言ったんですけども、敵対勢力の陰謀のためというのを言いました。それは、オリンピックの資格を剥奪されたことを指しているんだと思いますけれども、中国はそれでもロシアが東京オリンピックに来たように国家代表じゃなくても個人の資格でいいから来てくれと、お金を全部出すからと水面下で言っていたと聞いていますけれども、それについてはそう言ったんですけど、2つ目の理由が大変、注目される特異な理由で、世界的なパンデミックのためだと言いました。つまりコロナのためだと言ったんですけども、北京オリンピックは安全だと中国共産党は言ってるわけです。で、北朝鮮は自分のところで患者がいないと言ってるんですね。で、北京に行ったら自分たちの選手がかかるかもしれないと公然と言ったわけですね。それは中国からすると黙ってこないよりももっとひどいことを言ったということになり、その後また緊張を高めるということをやって、もしも大陸間弾道弾を撃ったり核実験をしたりしたら、アメリカが空母をまた、前回は3隻、朝鮮半島の近くに持ってきたのですが、それを北京オリンピックの直前にやるのかと、朝鮮半島に近くに持ってくるということは中国の近くに持ってくるということになりますから、という少し不運気を告げるようなことになっているんですけども、北朝鮮と中国の関係も完全に改善したとも言えない状況です。で、その中で日本に対する言及はないんですね。去年年末5日間労働党の中央委員会総会というのがありました。 そのうち2日間しか金正恩氏は出なかったんですが、で、あの金正恩氏の長い演説があったかのようなんですが、1日目と2日目しか出なかったので、最終日に普通は結合として長い演説をするんですが、それの全文は報道されていません。国際情勢についてはほとんどあの報道がないんですね。だからあの昨日の政治局会議でアメリカを批判するのが初めて新しい方針として表に出てきたということになるのですけれども、その中でも日本に対する言及はないです。で、まあ、大変経済制裁が効いていて苦しいという状況は変わっていないので、その中で、軍事的緊張を高めてアメリカと最後の談判しようとしているのか、中国にもう一度頭を下げて助けてもらおうとしているのか、日本に言及をしていないということは日本に対して接近しようとする余地を残しているのか、分かりませんけど何か動きが出てくるんではないかと、まあ、北京オリンピックの後ではないかと思われますけれども、というふうに、思っています。まあ、そういう中で、日本政府には繰り返し言っているように、まずアメリカときちんと話をして、アメリカを先に対話の相手として、トランプ政権のように北朝鮮が選んだ場合には、核問題が最重要課題であることは分かっていますが、テーブルの上に拉致問題も一緒にきちんと載せてほしいと、まあ、トランプ大統領はそれをやってくれたわけですね。金正恩氏に3回も拉致の解決を迫る安倍総理のメッセージを伝えてくれたということがありました。一方、アメリカと敵対する中でもしも日本との話し合いを北が選んだ場合は、アメリカも自国民が逮捕されたり、まあ、記者の人とかそういう人たちですけども、その人たちの救出はトランプ政権は核問題と切り離して行ったんですね。そういう人たちのことは自国民の安全ということで最重要課題でやったように、日本も命のかかっている拉致問題については国際的なルールをはみ出さない形で話し合いをすることを許容してほしいということをきちんとバイデン大統領に岸田総理から話をしてほしいというふうに思います。まあ、来週、リモートですけれども日米首脳会談があり、そこで、松野官房長官が会見では拉致問題についてアメリカにと意思疎通をしっかりするという話があったので、分かってくださったんじゃないかというふうに、思っています。動きが出てくる中で、全員めぐみさんや八重子さんや恵子さんたちが取り残されない形で被害者をどう取り戻していくのかという難しい、局面が来るのではないかとも思っています。何も動かないということもありえますけれども、それよりも動きが出てきた中で難しい局面があるかもしれないと、そういう中で、まあ、岸田総理や、まあ、バイデン大統領などが正しい判断をしてほしいなというふうに、強く思っています。まあ、本当に私もこの3月で救う会の活動をして25年になるんですね。で、拉致問題について最初に論文を書いたのはもう31年前になってですね、当時35歳ぐらいだったんですけど、今65歳のおじいさんになっちゃって、でまだめぐみさんたちに会えないという状況ですけれども、まあ聖書を読むとですね、詩篇に2つの人間観が書いてあるんですね。詩篇の8編の5節に、あなたは人を見つかるよりわずかに欠けのあるものとして、これに栄光と誉れの冠をかぶらせてくださいました。あなたの御手の技を人に収めさせ、万物を彼の足の下に置かれましたと、万物を 私たち人間の足の下に置かれたというふうに書いてありますが、その次の9編に行くとですね、19節ですけども、主よ立ち上がり、人間が勝ち誇らないようにしてくださいと、主よ彼らに恐れを起こさせてくださいと、自らが人間に過ぎないことを悟らせてほしいと、人間は人間に過ぎないと、神ではないと、神様に万物を支配することを任されているけれども、でも 人間が神を離れた時には立ち上がって勝ち誇らないように倒されると、その2つの人間観が聖書の人間観だといつも教えられているんですけども、しかしできることを人間としてやらなくちゃいけないと、でも完全なにはなれないと、分かっていることは少ないです。だから試行錯誤もありますし、全てのことが予言することはできないですし、分からないことの方が多いわけですけれども、でもやれることを人間としてやりなさいと、神の国とその義とまず第一に求めなさいと言われていると、実現しなさいとは言ってないんですね。人間の力で神の国とその義をこの地上に実現することはできないんです。それは人間、私たちが人間にしか過ぎないからです。でも求めなさいと言われているから求め続けなくちゃいけない。私たちの力だけでめぐみさんを助け出す 100% 安全な道を考え出すことはできないです。率直に言って それはそういうふうに言わざるを得ません。しかし、そしてこの世に悪があるから、で様々な人が様々な思惑で動くからでありますけれども、しかし人間としてやれる限りのことを、30年以上やってきたというふうに自分では思っているんですけれども、まだ力が足りないのかなとも思っています。大きな動きがあるんではないかという予感がしている中で、とにかく全被害者の即実家帰国、何人かではダメだと、めぐみさんや八重子さんなど一番難しい人たちも含むみんなを助けてほしいというふうに思います。でここで一つだけ政治的なことを言うんですけど、そういうことを言うと家族会や救う会は固くなだと、何人かの人たちを先に取り戻してもいいじゃないかという人たちがいるんですけども、私たちは固くなになっているつもりはないんですね。このことをこれから強調しようと思っているんですけども、日本政府の拉致問題解決の定義は 1,2,3 3つあるんです。1は全被害者の帰国なんです。2は真相究明で、3が実行犯の引き渡しです。これがあって国交正常化して支援すると言ってるんです。これが日本政府の作った枠組みです。私は主権国家であれば保障も本来なら入れるべきだと思いますけれども、でも帰国と真相究明と実行犯の引き渡しと言ってるんです。でも私たちはその2と3は後でもいいと言います。全員帰国が実現すれば、その段階で日本ができる人道支援や医療支援などをしてもいいと思います。国交正常化交渉と並行して2と3の話し合いをしてもいいと思っています。固くなになるつもりはないんです。ただ生きて待ってる人たちが残ってるのに制裁を緩めたり人道支援をしたりしないでほしいと、真相究明と実行犯の引き渡しももちろん国家としては絶対譲れないことだと思いますけれども、それは過去の生産などの外交構想の中でしてもいいことですけれども、今囚われている人たちを取り戻すということをの一部分を置いて先に進むということは私たちは絶対受けられないと、最低のところはそこではないかと、3分の1しか要求してないんだと、かたくなになっているわけではないということを繰り返し家族会と救う会としては言っていきたいなと、そういう旗を上げながら大きな動きが来た時に備えていきたいというふうに思っています。人間にしか過ぎないものでありますから、間違えることもあるかもしれませんし、ぜひこの月1回の祈り会で皆さんに祈っていただいているということも私の支えでありますので、そのためにも祈ってくださればというふうに思っています。ありがとうございます。